はい、今週もインザドリーミングクラスの時間がやってまいりました。未来の教育を語るラジオ番組インザドリーミングクラス。21世紀を生きる次世代の子どもたちは何を学び、何を体験すべきなのか。その環境を整える大人たちは今何を知るべきか。教育界で活躍するリーダーたちをゲストにお迎えして教育の未来を考えるラジオ番組です。それでは先週に引き続きですね、 YFU の水野陽子さんをゲストにお迎えして第2回の YFU 会をお伝えしていきたいと思いますが、今回はですね、キャタルのメンバーの田辺さやかさんがですね、マーケティングで頑張ってくれてますが、この1ヶ月休職しましてですね、関西で和歌山の方で、まあ、今和歌山に住んで働いてくれてるわけですけれども、まさに YFU でお子さんをですね預かっていて、お母さんとしてちょうどお仕事が終えたところなので、今日帰ってきたんです。
今日送ってきました。涙涙、はい、お別れ
を。まさにそういったお話を聞いていきたいと思います。田辺さんもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ではもう本当に具体的にお話を聞いていきたいと思うんですが、まず水野さんにお伺いしたいのは、それこそもう40年間ですね、このお仕事というかこの役目を務められ続けているんですが、そのモチベーションは何なんですかね。どういうことがこうモチベーションになってこれだけのことができたんでしょうか。
まず私の子供がアメリカで1年間素晴らしいホストファミリーさんに恵まれて、感謝の気持ちで日本に帰ってこれたことです。で、その時は新大阪まで私迎えに来ました、夫と2人 で、息子はホームで、お父さんお母さんありがとうございましたってきちんと挨拶をしました。で、その後言ったことが、お母さんはまだ2ヶ月しかホストをしてない、あと8ヶ月残っていますよって言われました。で、その頃は長期の1年間のホストがなくって2ヶ月ぐらいのホストしかなかったんですね。
はいはい、
息子はお母さん8ヶ月あと頑張ってほしいって言いました、
うん、
でそれから、ね、ホストファミリーを始めたっていうことがあります。
なるほど、
はい、
で、あ、はい、
息子が行きます前に YFU のオリエンテーションっていうのがとてもしっかりしておりまして、宿泊、うん、オリエンテーションが2回で、その間にスモールオリエンって言って地域でのオリエンテーション、それから、うん、出発直前に空港でのオリエンテーション、
うん、
であとは保護者の方にはもちろん宿泊の時も日帰りで来ていただきますけれども、あと保護者の方には、息子さん娘さんが行かれましてから10月頃にどのようにされてますかっていうことをお聞きします。
なるほど、
はい、今度は保護者さんに、帰国直前の6月頃に帰国直前オリエンテーションっていうのをしております、保護者会を、
うん、
でそれはどうしてかと言いますと、うん、子どもさんは思ってるよりももっと変わってこられるでお帰りになりますので、
その
子どもたちをどのように迎え入れるか、
は
でそれと、子どもさんが帰ってこられましたら、7月ぐらいに、もう最後で終了証書をお渡しするって、これが流れになっております。
なるほど。
子どもさんが、7月に帰ってきて終了証書をいただかれました後、帰国生の活動リターニー活動のおすすめをしております、うんうん、でそれで大学生の皆さんに帰国生のボランティアをしていただいております。これがまあ流れで、息子のその一言、あと8ヶ月残ってるよって言われたことが、私がホストをさせていただくのは当たり前のことやと思いました。
なるほど、じゃあちょっと田辺さんにも話を聞きたいんですが、なんで今回、海外からのファミリーを受け入れるっていうことをこう決断されて、YFU を選んだのかっていう話を聞いてもいいですか。
はい、まず理由は、私、5年生の息子が1人いるんですけれども、
小学校5年生のね。
はい、そうです、はい、で英語、私こういう仕事をしてるんで、やっぱ子どもには英語をしっかり身につけてほしいと思っていて、英会話に通わせたりですとか、うん、いろいろこうオンラインであったりとかしてたんですけれども、いまいち、乗り気じゃないというか、勉強していないっていう現状があって、うん、で年齢が上がってくるんで焦ってきてたっていうのがありました。で、とはいえ、その無理やりやらせることに意味がないっていうことは重々、ね、キャタルにいたら分かっていて、どうやって本人のやる気を上げるかって考えた時に、まあ、これもやっぱキャタル方式なんですけれども、まあ、英語が話せることがかっこいいとか、目の前に話したい人が英語話者で、その人とコミュニケーションを取りたいから英語頑張るみたいな気持ちになってほしいっていうのが最初の。
なるほど。
はい、で AYFU を選んだのは私自身が高校生高校1年生の時に YFU を通して1年間留学していて、あ、
はいはいはい、
であの向こうのホストファミリーにお世話になったのがあって、で、
はい、
あのどこの留学機関でもいいといえば最初はそうだったんですけれども、やっぱり自分がやったことで、うん、まあ、安心感というか何もこう大きな問題というのはなくて、とてもいい経験をしたっていうのがあったので YFU を選びました。
はあ、田辺さんどこ行かれたんですか？
私アメリカのウェストバージニア州です。
ウェストバージニア州ウェストバージニア州
どこって感じですよね。
に行かれたんですね。
はい
行かれたんですね。わかりました。ちょっとウェストバージニア州の話は置いといてですね、で、まあ、本当にまさに、今日帰られたということで、その体験っていうものがじゃあ今の話で、お子さんにとって、小学校5年生の息子さんにとってどういう体験だったかっていう話を聞いてもいいでしょうか？
はい、まず期待していたことは叶いました。英語に興味を持つっていうことは叶いました。ただ、それは全体の体験の中の 5% ぐらいのことだったなと思っていて、それ以上になんかこう家族が増えた喜びとか、あとはその一人息子なんで兄弟がいないんですけれども16歳の子が来てて、あの男の子だったんでこうお兄ちゃんっていう感じで、まあ、男の子って年が離れてても同じ感じでわちゃわちゃしてて、うん、すごいなんかもうずっとイチャイチャしてて2人は、
うんうんうん、
あの 仲良くあの過ごしてたりですとか、まああの、そうですね、本当話し出すと長くなるんですけど、あともう一個だけ言うとすると、私自身もあの自分の子供のことを客観的に見れるっていういい機会になったなとあの思いました。
あ、それはどうして客観的に自分のお子さんのことを見れるようになったんです？
ですね、基本的に私理想がすごい高いみたいで、子供には怒ってばっかりだったんですよ。あの、うん、もっとこれしなさい、うん、なんでこれできてないの、うん、早くしなさいみたいな感じで、うん、だったんですけど、うん、あのその留学生を受け入れてみたら、その子の方が生活力があんまりなくって、
なるほど。
あのさっきね、あのさっきというかね、あの前半で、
まあ先週ね、はい、
家族の一員としてっておっしゃってたと思うんですけれども、水野さんが、
うん、
あの、
うん、
まあ、その家族の一員として扱うのにもっとちょっと教育せなあかんみたいなレベルやったんですよ、その子が。
なるほど。
あ、ちなみにその子の名誉のために言うと、もうめちゃめちゃ成績もよくって奨学金もらってきてる子やし、
うん、
格もいいし、うん、ほんまにいい子なんですけど、うん、家の中のことと言ったらちょっとこうあれみたいな、
はいはいはいはい、
ですよ。
なるほど。
そうなんです。それで6つも年下の息子が結構こう言われなくても、私が怒ったりしてるあの過去があるから、うん、言われなくても家のこととか自分のこととかをやっているし、うん、まさか自分のことが自分でできるっていうのに今回気づけたのはすごく良かったなと思いました。
あれ、水野さんのうちもお子さんお一人で、
はい、一人息子です。
なるほど。田辺さんのところも一人息子さんでらっしゃるから、
はい、
そういう意味では一人っ子の子とかが兄弟って欲しいなみたいな気持ちが、まあ、実は僕も一人っ子なんでよくわかるんですけれども、はい、そういう意味でもいいですね。じゃあね、
そうです、兄弟ができたことは本当に幸せです。
なるほどね、それは欲しかったな僕もね。かといってね、近所の友達を兄弟として1週間1ヶ月預かるとかできないですもんねそのぐらいあのうちに入り浸ってた友達はいたんですけども、やっぱしね違いますからね。それはすごくいい機会だったなというふうに思うんですが、どういう子が来たんですか、田辺さんのうちには？
うちはですね、アメリカ人の子だったんですけど、長くずっとスペインに住んでいる子で、なんで英語とスペイン語がもうあの母国語レベルにしっかり話せる。で、あと日本語もフランス語も勉強してるっていう子でした。
うんうん、
高校2年生の学年、16歳の子なんですけれども、スペインなんでサッカーも上手、サッカー部のキャプテンをしてる子で、で、あの、ちょうどあの去年の学校の成績が出たって言って見せてもらったら全部 A やって、
へーすごいね、
何やお前はって言ってたんですけど
はいはいはい、はい、
なんかあので、本当さっきも言ったんですけど、あの それより何より彼の良かったところはやっぱりこう笑顔が可愛くてすごくこう、うん、素直な子やったなっていうのが、あの私たち親子にとって良かったというか、彼の第一印象というか、
うん、
今の特徴です。
なるほど。ちょっとあの水野さんにお伺いしたいんですが、この 校40年もホストマザーをやり続けていらっしゃって、はい、なんかこう印象に残ってる子とか、はい、そういうこう出来事っていうのがあれば、こうちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、は
い、
みんな、
ね、そういう話すると何日もかかるぐらいいっぱい持ってるんですが、
そうですよね、そうですよね、
はい、まず最初に来ました、はい、男の子はちょっと肌の色がついてる学生さんでした、うんうん、全然そんな私はもうそんな全然構わないんですけれども、その子は、とっても素晴らしい子でした。ルイジアナからなんですけれども、
うん、
学校から帰ってくるとピンポンって彼がチャイムを鳴らします。ほんで私がどちら様ですか、その一声でお母さん今日疲れてますねって優しいんですよ、うん、本当に、
うん、
でよそ行くと買い物行くと荷物は持ってくれるし、ご近所とは上手にお付き合いするし、もう最高の子を最初に授かりました。
へえ、最初の子はいいのかもしれないですね。
ほんで私も、はい、もうそう、ウブでしたからね、何も知らないもんですから、ですから、もうとにかく全てを受け入れてやりたいと思いました。そして彼との思い出は、うん、ちょうど夏でしたから、私の夫がアメリカの独立記念日の日に、
はいはい、
ケーキを買って帰りました。
ほうほうほうほう。
そしてそのケーキのところに夫がこそっと旗を作ってたんですね。
あ、アメリカの
旗を立てました、
はいはい、
で写真を撮りました、
はい、
で学生はそれと他にうちの息子と同じ学校に行ってまして、弓道部で体験させてもらった弓道着を着た、うん、写真もありました。で、うん、ある時帰国しましてから、写真を、送ってきたのが地域新聞に大きな写真が載ってました。
ケー
キの写真と、
はいはい、
うちの家の台所でケーキの前に夫と私が撮ったんでしょうね、きっと、
はいはい、
写真が地域で日本でいい体験してるっていう、
まあ、ルイジアナだとね、そんなこと体験してくる人っていうのはねいないですよね。それこそなんかスペインの子がコロンブスに行ったぐらいの勢いかもしれないこの逆に、ね、コロンブスがね、本当にこっち来たのと同じようなあれかもしれないですね、はい、
ね、それがものすごい印象やったのと、ここ十数年で印象な子は韓国の学生で、こんなに、はい、彼女は今東京に住んでるんですけれども、
へ
しょっちゅう毎日 LINE が来ますけれども、
はいはい、
私の家にちょっと事情があってホストチェンジできまして、で私と一緒に生活しました。
はいはい、
でとても可愛い子で礼儀も正しい子やったんですが、本国に帰りましてから大学日本にまた来たりアメリカ行ったり、いろんなところで大学行きまして、で今東京で仕事をしております。そして日本人と結婚しました。
つい
この3月に。
ほうで
家族顔合わせにお母さん、日本のお母さんから来てくださいって言われて、私は息子と一緒に、息子はお兄ちゃんやからね、その子
も、はいはいはいはい、
東京行きまして顔合わせをしました、
うん、
そしたら役所に出す書類に韓国からもお母様、はい、お兄様お越しになってたんですけれども、日本のお母さんが、家族 の、 お母さんとして、書類に名前を書いてください、
保証人ですね、
はい、はい、私にとったらね、はい、もう本当に嬉しいことです、
うん、
その子がね、うん、しょっちゅうもうしょっちゅう LINE をくれます。
うん、
また秋にはお母さんに、ね、大阪へ行きたいのでっていうことでね、本当にいい子供です、うん、
なるほど。
で、まあ、ホストチェンジしてきて大変なこともいろいろありましたけども、面白いことがある日、うん、彼女、私お弁当作れない日があったんでパン代を渡したんですね、
うんうん、
パン代を渡して、うん、ほんでお釣りが出たので、うん、彼女が一生懸命計算するんですね、
うん、
でそんな計算してんのって言ったら、私自分のお金でお母さんのパンも買ったと、お母さんパン食べさせてあげたいから、うん、僕私のお金で買いました、でもレシートは1枚やからどっちがどれやわからないようになりました、
うん、
それとかたまに、今日はご飯多いめに炊いてくださいって言うんですね、
うんうん、
たくさん友達の分も持っていくのかなと思ったら、おにぎりを作って、お母さんは昼ですごく忙しいからお昼食べれなかったらいかんから、このおにぎりを食べてくださいって言いました。
へえ、優しいですね。
胸いっぱいです。
なるほど、
もうそんないい子も本当に授かりました。
なるほどなるほど。まあ結構あれかもしれないですね、僕も同じ大学 大学院ですけれども、大学院のすごく仲の良かった友達のお母さんがボストンにいて、そのボストンのお母さんが僕のボストンのお母さんみたいなんですけど、自分の母親にはできないような、ちょっとすると恥ずかしいようなことを、本当のお母さんじゃないからこそちょっとできるみたいなところも正直言ってあって、なんかそういう、なんだろう、例えば最後にハグして帰るとか、なんか母親とちょっとハグするのあれだけど、なんかボストンのお母さんだったらできるみたいなところもあるんで、そういう意味で言うと、ある意味その自分のいいところ、子供としての自分のいいところをよりこう見せやすいっていうのもあるのかもしれないですね。先ほど の前回の回ですごく印象的だったのが、こう日本にたくさんの子に来てもらって、日本とその国の平和の架け橋になってほしいというふうにおっしゃってまして、はい、で今まあ本当に世界情勢見ると、ウクライナとロシアだけじゃなくて、まあ中国とアメリカ、もちろん日本に関してもあまり、安心して見られるような国際情勢じゃない中で、このホストファミリーとして子どもたちを受け入れたりだとか、海外に行くっていうことが今のこの世界の中でなんかこう必要なんじゃないかなっていう、そういうこう草の根的なあの平和活動ってありえるんじゃないかなというふうに思ってるんですが、そういったことに関して水野さん、どのようにお考えですか？
外流のもともとの国際交流は 草の根交流です。交流によって世界が平和になっていくっていうことですので、時々いろんなニュースがあります。毎日世界中のニュースがありまして、たまたま日本人はそこにいませんでしたって、まあ、アナウンス、もちろんそれ普通のはことなんですけども、私にしてみたら、日本人いませんって、あそこの国に私の子いてるやんっていう感じです。私の子いてるやん、孫もいてるやんっていういうぐらいに、いろんな国に子供がいますので、だからその国のことじゃないんです、でそういうふうに思えることが、世界の平和にどんどんつながっていくんやなと思います。
なるほど、田辺さんにちょっと聞きたいんですけれども、まあ、今回そのアメリカのバックグラウンドを持ちながらスペインに住んでる、お子さんを預かられたっていうことで、今回のその預かったっていうことが、こう文化的なこう理解っていう意味で言うと、こう例えば息子さんにとってどういう経験だったかとか、あとは田辺さんにとってその国を知るとかっていう意味で言うと、なんかどういうような体験になりましたか？
息子にとっては多分スペインっていうものが全然身近じゃなかったんですよ、ただ私たちはもうスペインに行く気で満々になっていて、何月に行くとか、お母さんは仕事頑張るから、息子は勉強頑張ろうねっていう約束をしていて、もう行くっていうふうに決めたので、まあ、そのスペインっていうものが身近になったっていうのが一つ子供にとってはあるかなと思います。で私にとってはやっぱり日本ってこういう国だっていう知識があった、日本とか日本人ってこういう考え方をするとかっていう知識はあったけど、それを改めて実感したっていうことで、それがどう生きるのかっていうと、やっぱり文化が違う人とうまくやっていく心構えみたいなのが今回できたなっていうふうに思いますね、
はあ、なんか全然違くてびっくりしたみたいなことあったんですか今回？
ありますね。時間に対する感覚がうなずいてらっしゃる、皆さんうなずいてらっしゃるんですけど日本って時間に正確とかこうきっちりした国っていう知識はあったんですけど、なんかそれをその留学生の子に何時に行くよとかって言っても、何時に行くよっていうことがすなわちそこに間に合わせるための段取りをきっちりとしてその時間に間に合わせるっていう意味として使われてなかったっていうことに何とか気づいたんですよ。日本人は時間に合わせて動くとか時間を守るっていうのが当たり前 でそれが何て言うの、私も特別なことじゃなくて当たり前だと思ってたのが、当たり前じゃない人が目の前にいて、でも時間感覚以外の部分は、さっきのその成績も良かったりとか普通に他の会話とかは普通にしてる子なのに、時間の感覚がすごい違うとか、まあ、時間だけじゃないんですけど、そういう、あれ違うみたいなのはいくつかあって、でそれでこうすごくこうイライラしたりとか 困ったりとかするんですけど、でもそれでもこういう私はこう思っててこれが困ったよっていうような話をしたら、ちゃんとごめんって言ってくれて、次はちょっとこうできるようになったりっていう、その大変なこととそれがあったからこう乗り越えたというか、その後のこう、うん、話し合いがあってみたいなのは、なんだろう、留学生を受け入れてめちゃめちゃ良かった経験だなっていうふうに思ってます。
なるほど。やっぱりそのコミュニケーションを通じて自分たち、まあ、そうやって全く違うものが入ってくることによって何が違うのかっていう違いが分かるっていうことで、自分たちのことをより分かるっていうような、ある意味メタ認知のきっかけにもなりますよね、そういう異文化を取り入れるっていうことが。
そうですね、息子がそのしっかりあの自立してとかっていうのもそういうことで言いましたね、うん、なんか周りからこれまでも、うん、あの息子さんしっかりしてるみたいなことを言われてたんですけど、まあお世辞もあるし、うんうんうん、で私から見たら、うん、いやもう全然足りてないって思ってたんですけど、うん、やっぱ身近にその6歳上の子が いて一緒にその比較するとやっぱりしっかりしてるんやなっていうことに、それはまあ文化っていうよりも個人の違いとかだと思うんですけれども、
うん、
交流があったことで気づいたっていうのは、小さなことではそういうのもあります、
うん、なるほど、面白いな。これからどうですか、また田辺さんは水野さんを追いかけてこう次もホストファミリーとしてこうやって、ちょっとたまにやってみたいなみたいな気持ちはあるんですか？
めっちゃありますね。
嬉しいです。一見見つけました。
でも本当にその最初の、ね、言語を学ぶきっかけにみんな、うん、なんかこう最初のその、なんて目的っていうのが本当に浅はかだったなって思うぐらい、
うん、
出たものの深みっていうのがすごくて、
いや本当そうなんですよね。だからね、うん、うんうん、
もう本当に今日お別れするときは泣かなかったんですけど、その空港でお別れして駐車場に向かって歩いていくときに
もう泣いてるじゃないですか今。
もう今日ねあかんのですよ。息子がシクシク泣き始めて、なんか、うんうん、わーって泣くんじゃなくて、歩いてるときにこうなんかシクシクシクシクで泣き始めて、でそう肩をこうやってギュッてしてたら、もうなんか私も泣けてきて、二人で泣きながら歩いて、でもそうね、そんな気持ちにさせてくれた経験っていうのは本当にありがたいなって、それ、うん、よかったことですね。
なるほど。いや本当にそうやってなんていうのかな、海外の人たちが周りにいるっていうことが例えば当たり前なだっていうようなことって日本にいるとなかなかこうないので、それこそもしかしたらたまに海外から留学生とか来ることがあっても、それこそ一緒に生活をしてみるとか、それこそもうびっくりするようなことたくさんあるじゃないですか一緒に生活していると。例えば僕はケニア人と同じ部屋でルームシェアをしてたんですよ大学院の時に。そしたら僕が作った和食のこうご飯をですね、もう全部、ま、それこそお味噌汁をご飯の上にこうかけて、でなんか煮物とかとも一緒に混ぜて手で食べ始めたんですよケニア人の友達が。マジかみたいな感じでびっくりしたんですけれども、そういうことからもう始まり、それこそ彼はイスラムの人だったんで豚肉はもちろん食べなかったりだとかっていうようなことって、その教科書の中では知ってるけれども、実際に目にしてみたことによってそれが本当にやってて、でそれはどういう意味なのかとかってことを話し合ったりとかして、他の文化について知る、そして許容度、その他の文化について許容度を持つっていうことが、うん、それが多分日本に今すごく足りてないことで、うん、そのダイバーシティってこれだけの期間、長い期間日本がどうしてイノベーションを起こせなかったのかっていうと、全然違う価値観を受け入れてこなかったからだと思うんですよね。で正直今日本をぐるぐる回ってみると、どこもね、人に溢れているような街って東京と大阪とも一部のとこだけじゃないですか。そうすると人手が足りない中で、どうしてもこれから異文化の人とかを受け入れていかなければいけない中で、誰が受け入れられる土壌があるのって言った時に、そういう人が地域にいないんですよね。だからそういうこういうその活動を通じて、海外から人がたくさんいて全然違う文化でもその愛おしい一つの命っていうものが、うん、あって、 それがこう、それこそ先ほど水野さんがおっしゃってたように、どこかで事故があった時にその一つの命っていうものが危機にさらされてるっていうことの大きい意味っていうものを考えられるような人に日本人はなっていかないと、もうどうするのっていう感じですよね。とっても社会的に意義があると思いますし、同時になんていうのかな、日本の価値っていうものを世界に伝えていく上でもすごくいい機会になると思うし、さっきのその韓国のお嬢さんが今は日本に住んでいて日本人と結婚されてって、そしてね、多分 LINE も日本語でやってらっしゃるんだと思うんですけど、
そうですよ、完璧な日本語ですよ
完璧な日本語
で、ね、一言だけ言わせてください。そのね、はい、向こうのご主人様 のご両親様にお会いしました、はい、そしたら、はい、この子は日本人以上に礼儀正しいお子ですって私を褒めてくださいました日本のお母さんの押し付けが良かったって
なるほど。あともう一つ、僕が今回お話を聞いて思ったこととしては、そのしつけ、家庭じゃないとできない教育っていうのが実はあって、でそれは例えば塾でも実はできないし、もっと言うと学校でもできないことなんですよね。そういうその家でじゃないとできない教育っていうものがいろんな文化の中で受けていると、例えば日本はすごく掃除をするだとか時間を守るとかっていうようなことはすごく教えられるんだけど、同時に例えば紳士的に振る舞うとかジェントルマンであるとか、そういうことは海外の人たちの方が素晴らしかったりだとか、あとは他人に対しての思いやりとかっていう意味で言うと、僕が面白かった例で言うと、ロシア人の友達が一番仲良かったんですけどね、 MIT の時に、その彼と、彼の奥さんと僕とアジア人のアメリカ人と4人でご飯を食べて、僕らロシア人2人と僕の3人のウーバーがもう来ちゃったんで、ウーバーって待たせちゃいけないから、じゃあねみたいな感じで夜普通にまあ安全な場所なんで帰ろうとしたら、うん、3つって呼ばれてたの、3つダメだと、女性を1人にして残して立ち去ってはいけないっていうことをすごく強く言われて、ああなるほどなって、それはそうだよなって思って、なんかそういうこうロシア人からいろんなことを教えてもらって、あとは面白かったのは、よしじゃあもう荷物持った、はい、もう飛行機に乗るから出ようって言った時に、彼が3つダメだと出れないと、なんでだって言ったら、とにかく出る前に1回全員座んなきゃいけないんだと、うん、1回とにかく座って、うん、って一息ついてから出ないといけないんだと、そうじゃないと何か大きいものを忘れ物したりとか火を消し忘れてたりとか、そういうことがあるから、とにかく1回座んなきゃダメだっていうふうに言われて、あなるほどなって、そういうなんか小さいなんていうのかな、知恵みたいなものとか、そういう、まあ、今例えば戦争してる国だから、なんかこう世界中に、ね、それこそ悪をばらまいてるような、そういうような印象もあるんだけど、けど同時に一方で普通の市民レベルで言うと、そういうワイズな人たちがいっぱいいて、彼らから学べることもたくさんあって、一緒に生活してみないとわからないこと、そういったことを学べるっていうのは、これは本当にすごい価値があるなっていうふうに思いましたね、今回話聞いて。もう時間が最後に迫ってきたので、水野さんと田辺さんに最後に一言ずつお伺いして、まず田辺さんどうでしょう、どういうふうにこう視聴者の方に、ホストファミリーになろうかなと思ってる方に何か一言あればぜひお伺いしたいんですが。
ですね、まずはホストファミリーめちゃめちゃおすすめです。さっきも言いましたけれども、やっぱり心が、温かくなる経験をさせてもらえるっていうのは、大変なこともある、めちゃくちゃ大変だったんですけど、私初めてなので、いろいろこう免疫もなくて大変だったけど、それ以上にやっぱり温かい気持ちにさせてもらえたっていうのがあるのでおすすめです。で、その、とはいえ興味はあるけどなかなか難しいなって思ってる人が、これまで私が話してて感じる手応えなんですけれども、あんまり深く考えずにとにかく一回やってみてほしいっていうのが、言いたいことですね。でやってみたら なんていうのかな、覚悟ができててもできてなくても大変なのは多分変わらないので、どうせ大変ですでもさっきも言ったように大変以上にいいことっていうのが、あのその本人からだけじゃなくて、私はそのやっぱめちゃめちゃたくさんトラブルもあって、で困ったたびに水野さんのような地区員さん、和歌山の地区員さんに助けていただいたり、地区員さんだけじゃなくて、人生の先輩、あの私高校生育てたことがないから高校生の感覚がわからないって相談に乗ってもらって助けてもらったり、あとはなんかこうすぐ最初の時に、あのなんだろう、こんな優秀な子が来てしまって私はどうしようみたいな感じの悩みを持ってたら、やっぱ人生の先輩から、まあ、そんななんか背負い負わなくて大丈夫だよとか、本当に多くの人が助けてくれて、そういう絆ができたっていうのも今回良かった経験なので、あのとにかくやってみてほしいなっていうのが言いたいことです。
ありがとうございます。水野さんも同じ質問になるんですが、あのやろうかなと思ってらっしゃる方にホストファミリーをやるこう背中をこうしてあげられるような一言がもしあればお伺いできればと思うんですが、
あの難しくお考えにならなくて一歩前進してください。そしたら開けていきます。そして先ほど田辺さんもおっしゃいましたけども、 YFU の地区員がいろんなことでサポートさせていただくことができますのでね、ご安心なさってくださいませ。自分だけが構えてせんならんということはございません、うん、そして、私なんか一人息子しか産んでません、
うん、
今までいっぱいの子供をホストすることによっていっぱいの子供のお母さんになりました、
うんう
ん、こんな幸せはありません。
うん、
もう本当にそうです、うん、世界中の子供のお母さんになれたって本当に幸せです。
なるほど。
もうこれ以上の言葉はありません。
なるほど、う
ん、これはホストをしなかったらわからないことです、
うんうん、
そうかも。
一歩前へ出てください、うん、一歩前へ出てください、
うん、いやもう本当にそのね、ホストファミリーをしてみるっていうことがその人にとって、まあ、それこそなんかこうなんだろう、人友達が、まあ、自分の息子がですよね、スペインに戻っていくっていうものを見て泣くみたいな経験ってすごいいい経験ですよね。空港から帰りに泣くなんていうのはね、なかなかできない経験なんで、そういうこう人生の中であのそういうハイライトの一つになるような経験をぜひ踏み出してもらえればなというふうに思います。もう本当に2週にわたりですね、楽しいお話、そしてまた、有益なというかですね、やってみようって思ってもらえるようなそういう人が、一人でも増えてもらえればいいなと思うようなお話をお伺いすることができました、水野さん、田辺さん、2週にわたりどうもありがとうございました。
ありがとうございました。今回このお話をいただきまして、私は先生にお目にかからせていただいたことが一番の宝です。嬉しいです。本当に嬉しいです。もう10歳以上若返ったような気がしましたまだ今後ともどうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。